皆様、おはようございます。一件お詫びがございます。先手術のメッセージにおいて、間違いがありましたので訂正させてください。ヨブ記の5章18節を聞かせていただきました。神様は傷つけるが癒してくださるという箇所ですけども、これをヨブが語ったというふうに、取って、話してしまいましたけども、エリファズ、ヨブの友人の一人の間違いでした。神様は、傷つけるが、傷を包み、打ち砕くが、見てで癒してくださる。まあ、これは確かなんですけども、警察でした。お許しください。指摘くださった方、感謝いたします。さて、今日はこのコリント人の手紙第2の7章の最後の部分を見てまいります。この部分で中心のことを教えています11節をもう一度拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第2、7章11節。見なさい。神の御心に沿って悲しむこと。そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明しました。天の父様、あなたの恵みをあらゆるところに見ることを許されましてありがとうございます。痛ましいいさかいが起こりましたけども、それが潔白を証明したとパウロは聖書に書き記しています。そのことが私たちにも起こっていることを、そして起こることを私たちが受け止め、そして愛と信頼を持って歩めますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週見たところの最後10節にはこうございます。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。同じ悲しみについても、御心に沿った神様のお考えに従おうとする悲しみは素晴らしい恵みへと、そして感謝へと導かれますが、神様を拒んだ悲しみは癒えることなく、そして死をもたらしますとあります。人生には悲しみや挫折は残念ながら避けられません。しかし大切なのは、悲しみや挫折を受けるか受けなかったではなく、神の御心に沿うこと、神に従うことであることを確認いたしました。主の祈り、皆が聖とされ、そして御国、神様のご支配が望むように、そして御心が行われるようにとの祈りは、そのための祈りでもあります。今日はこの続きの箇所を通して、御心に沿った悲しみが救われていることを証明し、また救いに導き、神様にある平安と希望を持って私たちを歩ませることを確かめましょう。御心に沿った悲しみはどんな幸いをもたらしたでしょうか。第一に、 信仰の熱心をもたらしました。今、10節11節をお読みいたしましたけども、もう一度途中までお読みいたします。11節の2つの文ですね。見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱心、処罰をもたらしたことでしょう。私たちは信じて救われたときに、一切の罪を十字架の犠牲のゆえに許していただきます。それは神様の恵み、一方的な行為の技によります。その人が優れているからとか努力したからでは決してありません。信仰によって罪が許されてから、罪の性質が徐々に清められていきます。考え方や思い、また意思決定など神様の喜ばれるように徐々に変えられていきます。これをキリスト教用語では聖書の聖に科学の科で聖化、清く変えられると呼びます。この聖化の過程は次のように行われます。まず神様が私たちに罪をさらに示されます。日常の出来事において問題にぶつかる時、またご聖霊が聖書の言葉を明らかにされることによって、あ、これも罪だったんだ、これも神様に喜ばれない思いやことだったんだということに新たに気づきます。そして神様は私たちの無知や頑固さを砕かれます。自分が頑固だという人はなかなかいないと思います。私もそう、思いたいですし、けども、言われますね。気に障ることがあると否定したくなってしまいます。私たちの頑固さはなかなか気づきませんし、気づかされても認められないことが多いです。面と向かってあなたは頑固ですね、感じ方や考え方がおかしいですねと指摘されて、ごめんなさい、教えてくれてありがとうございますとなかなか言えないです。その中で神様は私たちが挫折することを、失敗することを許されます。また問題に直面させて逃げられなくします。そして悲しみを経験させます。コリントの教会がパウロと対立していった、過程はまさにそのようなものでした。生まれつきそういうふうに歩んできたということがありますけども、コリントの兄弟姉妹は、神様を信じない人から見ても、これはどうかなということを平気でしていました。そして心を痛めることをしない状態にありました。でもパウロは、彼らが生まれ育った当たり前という習慣をはっきりと指摘します。当初はそんなこと言ったってとは記されていませんけども、激しく反発し、自分は正しい、パウロの方が間違ってる、本当にあなたは使徒なんですかと、 神様に立たれた器なんですかというまで、批判がエスカレートして対立し、そして、厳しく権威を持って指摘しても拒むばかりでした。涙を持って訴えても通じませんでした。表面上はそうだったんですけども、実は心はうずいていたのです。愛と忍耐を持って諦めずに説得し続ける、また祈り続けるパウロの姿を気づいて、間違っていたのはパウロではなく自分たちだ。パウロの言うことは正しかったと気づいて、神様ごめんなさいというように変えられました。そしてパウロたちが厳しく叱っ、自分たちを叱ったのは、憎んでいるとか嫌いだったからではなく、心から自分たちのことを考えて愛してくださっていたためだと気づきました。こうして彼らは熱心に悔い改めて、まあ自分に怒ったこともありますし、また悲しんだこともありますし、何とかしようと、がっかりした中から立ち上がりました。そして、いけないことはいけないと、教会を清く保つための処罰、これが会期ですけれども、それを行い、清く主に喜ばれる教会になろうと励むようにされました。イエス様がマタイ伝の5章4節で、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと言われた通りになったのです。日本のことわざですと、まさに雨降って地固まることが起こりました。それは御心にかなった神様に従おうとする中での悲しみによってもたらされたんです。2番目に覚えたいことは、今開いてくださってます7章11節の最後の部分です。そこから12節までお読みいたします。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明しました。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは不正を行った人のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心があなた方のために神の御前に明らかに人たち、パウロたち、そして何よりも神様の前で素晴らしい信仰をこの教会もいただいたんだと明らかにされる、証明されるためだとパウロは告げます。コリントの教会を主にあって信じていたからです。ここで、潔白というのは罪を犯していない、有罪でない、無実だという意味ですけども、これは決して間違いを犯さなかったという意味ではありません。神様が潔白にしてくださったという意味です。聖書には、クリスチャンたちが罪がないとか罪を犯さなかったと主張するなら、真理から外れていますと、教えています。聖書の、終わりの方にあります、ヨハネの手紙第1の1章にこうございます。開ける方は478ページ、新約聖書を開いていただければと思います。478ページです。8節と10節をお読みいたします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。10節。 もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありませんと書いてあります。クリスチャンが潔白であるというのは、キリストを信じたことによって罪が許されていること、そしてその結果神様が罪を認めないと言ってくださった。罪を拭い去ってくださったから、また拭い去ってくださるから罪がないと神様は言われるんです。私たちは罪によって人を傷つけたり、自分を傷つけたはずです。しかし、イエス様が十字架にかかる前に捕らえられるときに、ペテロが反抗して剣を抜いて大祭司のしもべの耳を切り落としてしまいました。当時の医薬では戻せません。しかしイエス様はこの大祭司のしもべの耳を覆って癒してくださいました。このことによって切りつけたという事実は残りましたけども、傷は残らなかったんです。私たちは神様が許してくださった十字架の身代わりによって、で神様は裁きません。でも犯してしまったことはどうなるんですか。また犯してしまう私たちの性質はどうなるんですか。許しを宣言した上で、これまで犯した罪の傷、これからも犯すかもしれない罪の傷をも神様がもう裁きの時にはあれ何もありませんというふうにしてくださるんです。だから潔白です。あれ傷つけられたはずなのに私傷が残らないと。確かに肉体の傷は残ります。これは天国に行く時になくなりますけども、心の傷は傷ついたはずなのに癒されているんです。生じたわだかまりはなくなっていたんです。こうして神様が潔白を明らかにしてくださいました。パウロはこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、有罪とされることは決してないと宣言しています。これは神様がそうしてくださるからです。もちろんトラブルが起こったら解決のために祈って努力すべきです。それは大切なんですけども、自分が潔白だと証明できるのは神様が拭い去ってくださったからなんです。もし自分で尻拭いをしようとしたら挫折するでしょう。良い行いをして認めてもらおうと、また自分は清いと確信できるようにしようとすると、かえってその確信は揺らぎます。救われて許されてもまだ罪の性質が残っているからです。私たちは清く歩もうと励むべきですけども、それを行わせてくださり身を結ばしてくださるのは神様の恵みであることを覚えましょう。またコリント教会のここに至るまでの導きを思いますと、私たちがこうあったらいいなと逆のことが分かります。彼らは誘惑されて道を外れ、指摘されて反発し、叱責されると拒みました。 どちらかというと、指摘される前はまあいいじゃないかと生ぬるかったんですけども、指摘されて逆の方に触れましたね。神様を拒む方に、それを神様が砕いて清い方に導いて清めてくださったんですね。これは神様の技です。私たちが神様に喜ばれるようになることは、ともすれば逆のことをしてしまう中で起こることも多いんです。それが神様の技であることを、恵みであることを証明するためです。そしてその結果どうなったでしょうか。第二コリントの7章の13節以降にパウロはこういうわけで私たちは慰めを受けましたと証ししています。御子にかなった悲しみによってかえって愛の一致と信頼をしっかりしたんです、させたんです。コリント教会はトラブルを経験しましたけども、御子に沿って悲しんで悔い改めたことが、彼らの救いは見かけは怪しかったもしれませんけども本物であったことが証明されました。本物でなければ回復するわけはなかったからです。そしてコリント教会に、パウロは自分の代わりにテトスを派遣しましたけども、ちょうどそれはコリントの教会が悔い改めた時でした。もう敵意をむき出して返してくるのかなと思ったら逆だったんです。ごめんなさい、私たちとんでもないことをしてしまいましたと。どうぞパウロ先生によろしく伝えてくださいと、まあ、そういう現場に居合わせてテトスは驚きましたし、喜び平安に満たされました。パウロはテトスをコリントに送るときに、彼自身散々苦しんでいましたけども、コリント教会の救いは確かだから、神様は必ず彼らを立ち直らせてくださるから、困難があってもへこたれないでやり抜いてくださいと。パウロは大丈夫と保証してテトスを送り出したんですね。14節に、私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みましたと。もしかしてまだまだ回復しなくて、テトスはパウロ先生がそう受け合ったのに全然違ったじゃないかというふうになるかなと、心の中でちょっと心配があったんだと思います。でも大丈夫だったんです。こうしてテトスは希望と喜びにあふれて帰ってきます。そのことが、まあ、言葉の報告よりも顔を見ればわかる、よかったということになったんだということで、パウロたちも慰められました。そしてもう最初はもうただ見えるところはもう問題だけど、だけども信仰によって信頼する、主にあって信頼するというところで、頑張ってたんですけども、そうじゃなくて何のわだかもかまりもなく信頼することができるようになったんです。16節をご覧ください。私はすべてのことにおいてあなた方に信頼を寄せることができることを喜んでいますと。もう信仰で意地を張っていた時はすべてのこととは言いませんでした。見えるところ、実際触れ合ってみると痛みがいっぱいありましたけども、今はすべて良かったと言えるようになりました。 そしてこのトラブルによって、傷が残ったとかですね、有罪宣告を受けて、教会から外れてしまった、信仰を失ってしまったという人はいなかったんです。トラブル起こったんですけど、気づいてみたら被害者がなかったんです。その点で潔白と言えました。神様の約束は必ずそうなります。すべてのことが働いて益となるということが実際に起こるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと。このことがなることを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、人生にはさまざまな苦しみがあります、悲しみがありますが、神様がそれを良かったと、自分を責めたり相手を責めたりということを乗り越えられることをどうか教えてください。そして体験させてください。そのためにこそイエス様を信じる者としてくださいますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。